石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今日は何でしょう。
とにかく気になる復興財源なんですけれども、はい、その中で税外収入で増税額を圧縮するということなんですが、この税外収入というのにはどのようなものがあるんですか。 JT 株とか日本郵政株など売却が挙げられていますけれども、はい、このことですかね。
そうですね、税外収入というのは、その読んで字のごとく税以外の、国の収入ということで、
はい、
国の予算を組むときに通常収入のことを考えなければいけない。で、収入というのは国民の皆様からいただいている税金と、それから国債、債券を発行してそれを買っていただいて、そこから出てくる収入というのが主な要素になってくると思うんです。で、今回よく言われているその税外収入というのは税以外の収入ですので、復興債を発行して得られる歳入というものもあると思いますし、政府が保有している株をこれを売却することによって得られていく収入、さらには政府の持つ資産、建物とかそういったものを売却することによって得られてくるものがあると思うんですけれども、
はい、
今回のその政府与党の中での議論、まだ正式に提示されてきたわけではないので、具体的にどうなるかっていうのはわからないんですが、今政府与党の中で考えている増税をできるだけ抑えて、税外収入を増やすことで復興財源に充てたいということの中で出てきているのは、いわゆる JT 株、日本タバコ株、はい、あるいは日本郵政の株式、さらには東京メトロの株式なんかもっていうものが取り沙汰されてきていますけれども、
はい、
実際その日本政府が持っている株、そうした JT 株とか、その日本郵政の株を果たして、売ることができるのかどうかっていう具体的な道筋には立ってないんですよね。法律の改正が必要だったりする場合もありますし、あるいは例えば JT 株にしても、それを売却することによって、日本のハタバコの農家の方々のその生活をどう支えていくのかという議論も考えなきゃいけないですし、そうしただから具体案がないままに、これをあるから売ればいいんだというのは非常に短絡的な議論だなというふうに思いまして、
はい、
だから税外収入を5兆円から7兆円に増やせるというふうに言っているんですけれども、そもそもその5兆円税外収入を出せるのかどうかっていうところもきちんとした積み上げがあるわけじゃない中で、一気に行き過ぎだなという気が私はしてるんですよね。
そもそも私、政府が株を保有しているっていう認識があまりなくって恥ずかしいんですけれども、でこういう話が出た時に、政府が何か作る時に株を発行して自ら買って、でそれが出来上がっていくんだっていうのが分かったんですけど、それを売却するとなったら、民間でそれをなんていうか管理していくということになるわけですか。
だからその販売先、売却先が果たしてきちんと確保できるかということもありますし、
はい、売れるかどうかもわからないんですよね。
そうですね。で、売ったことによってその企業の経営というか、そういったものにどういう影響を与えていくのか、いろんなところにやっぱり影響が出てくるわけですよね。そういったことを議論せずに、持っているから売ればいいじゃないかというのは非常に短絡的だと思いますし、もっと本当は踏み込まなければいけないのは、私はじめその国会議員の定数削減、歳費の削減、そういったことを踏み込んでいくとか、公務員の方々の給料、大変苦しい生活というか、今もう毎年毎年、公務員の給料って下がってますから、負担というのは出てますけれども、でも民主党はそもそも公務員の国家公務員の給与2割削減というのをマニフェストで掲げてて、いまだに何もできていないんですよね。こういったところにもっと踏み込んでいくとか、そういったところをなんでもっとやらないのかっていうところは非常に思いますね。
そういう案は出てるわけですか。現在には、
いや、具体的にそういうは出てないんですよ。
出てないんですか、
はい、
その辺早くわからないと全体の額もわからないですし、何も計画もできなくなっちゃいますよね。
そうですね。だから全体の額も、16.2 兆円というふうに言われているんですけれども、その 16.2 兆円という額が果たしてこう復興に本当に必要な額として十分なのか、あるいは必要以上に多いんじゃないかということも、はっきりはしていなくて、阪神淡路大震災の時の状況を考えれば、だいたい 16.2 兆円ぐらいだろうっていう非常にこうざっくりとした試算なんですよね。だからその辺 その細かなこう積み上げっていうのが非常に遅れている。だから復興に向けての事業もなかなか今進んでいないというところがあると思います。
わかりました。まだまだ気になるところですけれども、ちょっと時間の方が来てしまいますので、ゆっくりと次回からもこの話は お聞きしていきたいと思います。
10月の末にはおそらく第3次補正の予算が出る、まあ、これ非常に遅すぎるというふうに我々もで怒ってるんですけれども、
はい、
10月末に第3次補正予算出てきてもそれが通って執行される時期になるともう雪が降っちゃうん で、
そうですよね、
雪が降るといろんな公共事業もできないですので、さらに冬を越えていかなければいけなくて、被災地の方々のことを思えばもう本当に遅すぎるなという思いはあるんですが、まあ、出てきたらまたこのラジオを通していろいろ議論ができればなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。武田英子の気になるでした。ではここでメッセージをご紹介します。豊中市の春さんからいただきました。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
増税のニュースが毎日流れています。
そうですね、
加えて電気代ガス代も値上げなんですよね。この冬も節電と聞きますし、あと何年ぐらい頑張れば明るくなってくるのでしょうか。その時まで石川さんと共に頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。本当にそうですよね。私たちの暮らしにも直接影響を与えるその税金の話が、まあ、きちんとした議論がまだ説明、丁寧な説明がないままに題目が踊っているということはもう本当に非常に不安を覚えるなというふうに思うんです。だからきちんとやっぱり景気対策をやっていくことっていうのは不可欠だと思うんですよね。
はい、
景気対策二の矢三の矢というのが全然打ててないというのが現状だと思う中で、産業界大変苦しい思いをしているという中で、やっぱりこう円高対策をきちんと打っていくということはもう不可欠な課題だと思いますね。